見えている、闇の中にはいません、光の中にいます、言うことができるんだろうか。本当に私のうちに神の技が現れましたし、これからも現れました。もし頭でそう信じてたとしても、その神の技が現れるというのは、どんな技が現れると思っているのか。私たちは光そのものであるイエス様によってのみ光、希望を見ることができ、光の中、愛の中にいることができると、そのはずなのに今もこうして気づかされる。イエス様のその光によって、この目の見えない人を本当に愛するっていう、その光がどんなものなのか見えてない。それが見えてないということは、自分がどんな愛で愛されているか、神様のどんな光で照らされているか、ああ神様こんな私を見て、それでも忍耐を持って裁かないでいてくださるんだな、というような、警察官が照らすような光でしか神様の光を捉えてないんじゃないか。本当にそうした実は闇の中にいるような、そんなものなのではないだろうか。どうやったら光の中に出ることができる、本当に愛の中に生き、愛に生きるとなることができるのか。僕はそのことと、もう一つ、神の技というのは何なのか、何が起こるのか、閉ざされた私たちは見えない、生まれつきという人間にはどうすることもできないものが神によってのみ変えられる、そういう肉体的な表面的な技しか見ていない。この人の内側に起こった目以上のものが開かれる、その出来事を本当に見ているだろうか。このあと見えるようになった人はパリサイ人たちに尋問を受けます。そこで問題になったのは、この人の癒しの技のイエス様が行った出来事です。イエス様がこの人に唾をして、唾で泥を作られて、そして泥を塗って、シロアムの池で洗いなさいと言われた。この泥を作るということは、当時の、まあでも今でも多分そうだと思います、の安息日には働いてはならないという、その働きというものは何を指しているのかって、あとユダヤ人がずっと書き残して、というのも、あの労働ってその時その時で変わっていくんですね、というか増えるんですよね。今までは例えばみんなでやっていたことが、だんだんだんだん、あの貨幣価値が生まれて、それが仕事、つまりお金を得る手、あの手段になっていくっていうことが、だからそれは仕事でしょう。現代社会ですごい極端なことかもしれませんが、エレベーター、あれは働いている、でもエレベーター自体は命も何もないから働かないということは、人間が命令して働かせている、その命令は仕事だってなったんです。だからエレベーターのボタンを押すことを安息日にはしてはならないって今決まってるんです。高層住宅に住む人どうしたらいいんですか。その答えは、安息日の時にはプログラムを組んで、各駅停車でエレベーターは動く、ボタンを押さなくて済む、その代わりすごい遅いですけど、そこまで厳格なんですね、現代でも。で、泥を作るって言ったら、泥を作ることによって、あのいろんなものが作られる土台となるわけです。泥を、ね、あのろくろで器を作るのも、最初泥をこねるところから始まるっていうんで、でもそれでもうざっくばらんに泥こねるっていうのはもう仕事だからしちゃいけない、知っててやったんでしょ。いや、そうかもしれませんけど、という、そんだけ厳しかったんですね。でも、もう形骸化していますよね、形だけですよね。そうした 形だけの信仰になると神様の愛が否定されていくんです。人ごとではないです。救われるにはこうでなければ、クリスチャンであればこうでなければ、教会っていうのはこういう姿でなければ、どんどん形骸化していくんですね。形だけになって、いやしかし愛があるならという、そういうのがどんどんなくなっていく。人間の技しか見えない。罪人を愛して命を犠牲にされてまで無条件で救ってくださるという神様の愛が、でもこうでなければならないで証によって退けられる。今週、あ、先週です、ごめんなさい、先週天橋立聖会とともに、またその後で幸いな教団牧師研修会が行われました。講師の先生が、まあ、依頼された言葉と言われて、まあ、今教団が変わっていくべき、まあ、それはやむなく変わるではなくて、まあ、この問題を通してまさに、まあ、この困ったことがどうにかならないかなっていう変わり方ではなくて、この時にこそ本当にあるべき姿とはどうなのかということを追い求めて、本質求めて変わっていこうという、その教団の変革の中でどうやって変革していくべきなのかということを主題としていただきまして、そのことをお話ししますということでした。で、まあ、その語られた大きな流れっていうのはちょっととてつもなく大きなボリュームだったので、ここでお話しする時間ないんですが、その一つキーワードとして、これはそうだなと思ったものを一つお分かちしたいんですけども、変わっていく、つまりは一つに世代継承ですね、継承していくっていうのはバトンタッチではないんですって言われたんです。本当そうだと思いました。じゃあ何かって言った時に、この先生は河口理論、あの河口というのは川が海に流れ出る、あのそれをちょうど川にな、あの海に出るところを河口と言いますよね。あの河口の河口理論、何が違うのかっていうと、バトンタッチだとバトンっていうそのものにまずスポットが当たることです。そのバトンがゴールしたらゴール、変わらないんですね、ずっと。ああ私たち本当バトンタッチしてたな。いや確かに、あの牧師が変わっていく、あるいは役員が変わるって、人が変わるからある程度は変わっていきますが、でも変わる中で前はどうだったかって一生懸命変えないようにしようとすると、同時にバトンタッチっていうのは、前の人が次の人に渡したらもう完全に走者は同じに変わるんですよね。あとよろしくねっていうバトンタッチ、一緒には走らない。でしかもいろんな規則が決まってます。今日は原っぱでやろうねってならないです。もうちゃんとトラックの距離も決まっていれば、カードがどれぐらいのカードかって全部決まっているから、あそこの教会ではああいうふうに継承された、うちの教会でもって、その形で持ってきてしまうんですね。いやー違うな。だから先生言われたんです、河口はそれぞれの地域あるいは国で全然違いますよねと。その舞鶴の曽谷川、舞鶴でも曽谷川と由良川と全然河口が違う、そうするとそこに住んでる人も違う、そこで取れる魚も違う、それぞれの継承の仕方がある。またいきなり真水から海水って潮に変わるわけじゃない、緩やかに変わっていくし、でその流れの中で上手に一緒に流れていきながら、でそして、まあ、海水っていう終わりの人たち、最後の世代の人たちっていうのもそこで待ってるよではなくて、混ざり込むように、で海水の方が重いので下に入っていくっていうんですね。下支えしている、新しい、まだ純粋な何のミネラルも含んでいない水がやってきて、これからそういうものを含んでいこうという時に上手に下支えして、私たち持ってるのはこれだよ、 まあ、ある時点同時にずっと進んでいく。しかもバトンタッチっていうのは一人から一人です。だから先生よろしくねって、分かりました、次の先生にちゃんと伝えます。で次の先生からみんな聞くじゃなくて、全ての者たちが変わるところにすら関わっていく。だからあの人はこうでこの人はこうでではなくて、みんなが一つの塊となって、本当に私たちは神様の豊かな大きな愛に包まれて、その時代の流れをずっと生きていっているんだな。一人ではないんだな。なんとか一人で走り抜いて次に渡さなければなんていう、そうじゃなくて、みんなが一緒に流れてて、待ち受けて迎え下支えしてくださる世代があって、そしてそこで緩やかに、まあ、あの川によっては急流で緩やかじゃないところも、つまり教会によっては緩やかでできないので、でも上手にそこも変わっていく教会があるでしょう。私たちの教会はどんな流れで、どんなところに流れていくのか、自分たちの教会でもそこに神様が、この視点は大事だな、本当に回されました。何よりもそこに私たちの場合、ああでなければこうでなければ、そうでなければではなくて、ああで私たちはこうだ、あの人はこうだ、で教会はこうだという、その全てをご存知のイエス様が自らの命を犠牲にし、全く愛を投入してくださる。